線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、11月の18日でございます。月曜日でございますけれどもね、まあなんといっても17日の日曜日はですね、この長野県の木曽村開村130周年村歌発表コンサート&木曽村芸能祭というようなことでございましてですね、もう大きなコンサートが開かれたわけでございますね。まあこれについてはもう約1年がかりぐらいのですね、まあその木曽村の方々との打ち合わせとかね、そういうようなものがあって、その村歌を作ったというようなところとですね、それで、まあ、発表のコンサートというようなところね、ついにこれが終わったなというような感じの思いでございますね。まあ言ってみればですね、まあこのどうですかね、4月5月のあたりからですね、まあその村歌の制作というような形でございまして、まあね、結構1年がかりでやってたというような感じでございました。まああんまりね、ガネットの動き方というかね、今年はあんまり表に出ていないなとかっていうふうにね、思って見えた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれどもね。まあだけど、まあそれだけじゃなくて、まあね、村でいっぱいいろんなことをやってるわけでございますね。まあそういうようなことでございまして、まあその音楽というような部分でですね、まあ今回は大きな意味があるコンサートであり、またその制作でございました。まあね、それをですね、今日はですね、その天ナビで特集をしながらですね、お話をしていきたいななんていうふうに思っているわけでございます。まあ今日はですね、まあ、月曜日ということもございましてね、まあ1日遅れの天ナビになりますけれどもね、まあね、初めからもう17日は天ナビの収録なんて絶対無理みたいな感じで考えてましたのでね、まあ Facebook だけにはこうやってね、なんかお伝えしていたような気がしますけどもね、まあ本当にこの村歌の制作、そして、このね、コンサートというようなところに至るまでのですね、まあそういう思いとかそういうのをですね、今回は天ナビでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まあね、やっとなんか一つの大きなことが終わったなというような感じでございますね。まあとにかくその村歌というようなものというのはですね、まあ普通の曲ではございませんね。まあ何が違うのかっていうと、何ていうんですかね、流行り廃れとかそういう問題じゃないんですよ。もうね、村として絶対にずっと残しておかなければいけないというようなテーマのもとに作るわけでございますね。そういうわけでございまして、まあこれからもう本当にみんなが大事に歌い継いでいただけるかどうか、それとか普遍的なそのね、テーマというものをこの曲に盛り込めるかどうかね、これがですね、一つの大きなことでございましたというかね、そういうこと以上にですね、まあその若い世代がですね、次世代がですね、この曲というのをですね、大事に歌い継いでいこうというふうに思いね、そういう思いを持っていただけるかどうかね、そういうことも大事なテーマでございました。まあね、曲調だとかテンポだとかね、そういうものもありますし、とにかくまあこのコンサートが終わってですね、まあその、木曽村の担当の方といろんな話をねしてる時に出てきたねお話がありましたけれどもね、このコンサートでもちょっとMC で僕ねお話をしたんですけども、この村歌というようなものを作るね、そういうようなことになって、この時代に村歌を作るわけですね。なんていうんですかね、昭和の時代の村歌じゃないんですよ、令和の時代の村歌ね。そういう風になった時にですね、まあ、果たしてもう今までね、僕らの世代でいう、まあ、村歌とかもね、そういうものっていうね、まあ、例えばいろんな自治体のテーマソングね、そういう風になった時にですね、テーマソングっていうんですかね、もうそのいわゆる象徴的な曲でございますよね、この、自治体の象徴といえるような曲というのをですね、まあ、作る時にずっと歌い継いでいってもですね、古くならないという ね、そういう曲を作ろうというテーマなんですよ。あのね、なので例えばあのずっとね、この曲をですね、まあ10年20年ね、それとかあの僕らがもうあのこの世にいなくなっても100年先でもですね、この曲を歌い継いでいただけるのかどうかというね、これをですね考えたわけなんです。まああのタミコさんという人はですね、とにかくあの何ですか、ある意味もものすごい度胸が座っている方なので。まあ、僕らなんかは結構ねそういうふうに考えるとすごく大きなテーマとしてなんかある意味ビビってしまうという部分があるんですけど、僕なんかはね。だけどタミコさんはね、そういう部分に関してはですね、もうとにかく度胸が座っているんで、もうパッと出てくるんですよ曲がね。まあすごいなと思いますね。まああのよく思い出すのがあの命の歌ですかね。まああのまあちょっとテーマがずれちゃいますけど、まあとにかくあの度胸という部分の共通点という部分で話をしたらね、そういうことなのかなと思いますけどね。まあとにかくあの身内同士でなんかあのそのね殺人事件が起こってしまったね、まあそういうねあの環境なんですよ、あの命の歌のテーマというのは。まああのこれあのね、全てあの作り上げた話ではなくて本当の話なんですよ。あの、まあ、NHK にですねガネットが出演をした時にですね、そのテレビをご覧になっていた方がですね、あのまあ、連絡をしてくださったというねことがあったんです、ね、あの自分の身内があの殺人犯で、またあの被害者も自分の身内だというね方でございました。まあ、あのなのであの自分のねあの子供の一周忌というような時に、自分の娘の娘さんだったかなね、あの一周忌をしてあげたいというような思いで、そのねテレビをご覧になったお母さんがですね連絡をしてくださった。まあだけど当然僕らはそのね亡くなられた方知らないわけでございますし、どういう人生を歩んで来られた方なのかというのも知らない。だけど民子さんはですね、そのお母さんに会いに行って、それで、このね命の歌というのが出来上がってくるわけでございますね。まああのぐらいのなんかすごい度胸だなと思ったんですけども、まあだけどね今回も同じようななんかすごいなんか迫力を感じましたね。なんかあのねその村にとってまあ100年200年とずっと歌い継がれていく曲を作るというですね大きなテーマでございますね。まあそういうものっていうのをですね、まあ作るというようなことにおいても非常にあのね素晴らしい、なんかなんですかね、こういうあの曲がこうやってファッと生まれてくるわけですからね、すごいなと思いました。まああのそういうね、曲を作り上げて、それであのね、まあ一度はですね、村の方に聞いていただいてどうなのかなとね、それ何回も繰り返したわけでございますけど、まああのだけどね、それでこれでいいんじゃないかなというようなラインまで来た時にですね、さあこれをですねもうアレンジをすると、ね、だけどそのあの村歌を作るね、あの要するにあの古くならないアレンジね、よくあるんですよ、あの村歌というとピアノ一本で弾き語るみたいな、そんな感じのイメージじゃないですかね。それとかあのなんかね、あの本当に古くならないっていうような感じで考えるとですね、なんかあのいかにもあの昭和っぽい感じのね、何事もないようなアレンジというようなね、そういうようなことを思いがちですが、まあ、僕の頭の中にはまあその令和というですね、令和の村歌というようなことを考えると、今のね次世代がやっぱりあのあこれだと思えるようなそのやっぱサウンド感というのは絶対いるんだって、必要なんだというふうに思ってました。まあそういう時にですね思いついたやっぱアレンジャーはですね、もう一人しかいないね、もう岩垂典之大先生でございますけどもね、この方にアレンジを頼まないとダメなんだこれはっていうような思いがありました。ね、あのだけど岩垂典之大先生なんて言ったらもうやっぱりあのゲーム音楽の世界の第一人者でございますし、もうめちゃくちゃ忙しい方だと思うんですよ。そういうね、ね、やっぱりなかなか厳しいスケジュールだとどうしようかなという思いもねあったんですけど、まああのあるタイミングで、ねお話をさせていただいたところですね、いやこれがあの本当にあの快諾をしてくださってですね、いやこれはね本当に嬉しかったですね。 まあね、このやっぱり損家ということなんで、やっぱり妥協は許されないなというような思いがあって、まあそれでね、そのアレンジだとかそのイメージっていうのはですね、僕の世界にあるものと岩垂さんが作り上げられるイメージっていうのが方向性がきっと一緒なんじゃないかというような思いがあったんですよ。今まであのね、映画のコンピレーションアルバムとかのですね、まあ花かがりね、それとかね、20周年記念曲として作ったメッセージ2018ですね、まあそのあたりも岩垂先生のですねアレンジでございますけれどもね、この流れをですね私考えてみると、もうまず間違いなく方向性としては同じ方向を向いてくださるというような、ね、感じのイメージなんじゃないかというふうに考えていました。まあそれをですねまあそういう思いでいましたので、まあ、岩垂先生じゃないとダメなんだという思いがどっかですごく強くあったんですね。まあだけどね、本当に快諾をしてくださったんで、まあこれはね、もうこれで素晴らしいものができるんじゃないかというようなね感じになりましてですね。はい、まあそれで曲がですね、アレンジが出来上がってきて、もうそれでね、中学生の人たちとかね、村民の方々のその声をですね、いろいろとね、村の担当の方からも聞いて、まあ歌詞を一部変更したりですね、いろんなところで、まあそのね、村民の方々の声もですね取り入れながら、テンポ感だとかね、そういうのもですね、いろいろとそのアレンジに盛り込みながらね、そういうような形で、作り上げてまいりました。まあね、同時進行でなんか今と過去というのをですね、なんかリンクしながらお話をしていかなきゃいけないという部分がちょっと難しいところではありますが、まあね、実はという話がやっぱりコンサート終わった後にありましてですね、やっぱりね、村の担当の方もですね、このアレンジとその村歌、ね、音源を作ってですねお送りした時に、やっぱり次世代のですね若い人たちがこれに食いついてきたと、いやもう歌えるんじゃないかっていう、もうね、もう実際ね、コンサートの時にですね、中学生の人たちとかですね、そういう方々にステージに上がっていただいて歌っていただいたんですけど、なんと歌詞も見ずに歌えるんですよ。ね、もう本当に素晴らしいなと思いました。ね、そのぐらい食いついてね、歌ってくれたというのがね、すごく嬉しかったですけど、まあだけどね、そこなんだという話をされてましたね。もうやっぱり年配のですね、もう60、70、80の方々がですね、というふうに思う気持ちはわかると。もうなんだけれども、やっぱり辻さんが言ってた通り、令和に作る村歌なんだと。次世代の人たちがやっぱりね、今の次世代、またその一つ未来のまた次世代ね、そういう方々がですね歌い継いでくれるっていう曲じゃないといけないんだという、でそういうような思いをね語ってくれたんですよね。で、まあ、それでそこで、まあその中学生だとかそういう人たちがもうこの曲についてもうこれだというようなね感じで、話をしてくれたと。その時にね、その担当の方ももう内心あんまり立場上これなんだということは言えないけれども、みんなの意見を取り入れなきゃいけないっていう立場なんで、だけどね、内心はもうこれしかないというふうに思ってましたというようなねお話をいただきました。もうね、この方向性でいけるんだというような感じで確信をしたというような話でしたね。まあだけどそういう話を後から聞いてですね、あ、よかったなというような思いです。まあとにかく来期にですね、まあ役場とかいろんなところにこの歌詞がですね、まあちゃんと貼り出されるとね、どのような形で貼り出されるかというと、ずっと残していこうということで、まあ額に入ったような形でですね、まあ展示されたりですね、まあそういうモニュメント的なものを作られたりですね、そういうようなことをされるというようなねお話もちょっとございましたけどもね、まあどういう形になるか分かりませんけれども、まあずっと残していこうというようなね、すごい思い、強い思いをですね、まあ感じ取ることができてですね、いや私もすごくまあ村歌というものを作らさせていただくというのはですね、まあそういう大変な使命があるんだというような思いもありましたけど、まあだけどね、そういう村の方々がですね、この曲を大事に歌い継いでいくんだというような、すごく大きな決意があるんだというようなことをですね、まあ実際にお聞きして、まあ本当にね、 まあ、カネットは大きな仕事をさせていただいたなというような、ね、思いがふつうつと込み上げてきたという状況でございました。はい、まあね、まあ、今回はですね、まあ、開村130周年というようなことがございましたね。木曽村ですけどね、まあ、僕らはもう本当にね、木曽村とガネットっていうのは切っても切れないという関係がございまして、まあ、2002年でしたかね、ね、真夏の夜のファンタジーというですね、まあ、この日進市、愛知県の日進市って、まあ、僕が住んでる町、あの市なんですけどね、たまたまですよ、まあ、木曽村と知り合った時に、なんと僕が住んでる日進市と友好提携を結んでいるというようなことを初めて知ったんですよ、2002年の時に。なんとそれがすでに10周年だったというね、そういうような状況だったんですね。まあ、それで日進市とそれから木曽村の友好提携ということを結んだ10周年記念のイベントが真夏の夜のファンタジーというですね、こだまの森というところで行われたんですね。まあ、そういう、ね、時に大きなコンサートをさせていただきました。まあ、その時に森の雫というですね、まあ、公式イメージソングをですね、作らせていただくということになりましてですね、まあ、キングレコードとかで ね、レコーディングをしたわけですけれども、まあね、本当にまあ、あの時はね、自分自身も、まあ、そこまでその、まあ、イメージソングというものはどういうものなのかというところまで、まあ、深い認識を持っているってわけでは、まあ、なかったですね。もう15年前ですからね。もうガネットは21年目なんでね、もう本当にそれこそ、まあ、5、6年というところでこういう、ね、曲を作らせていただくというようなことになったということですから、まあ、大変なことなんだな、今から考えるとすごい大変なことなんだなと思いますけど、だけどね、まあ、この20年経った後でこの村歌を作らさせていただくというようなことになったんで、まあ、自分たちの思いもある程度成熟しているというような状況がございました、ね、そういう、ね、環境の中で作らせていただいた、まあ、村歌というようなものでしたので、まあ、僕らも当然のごとくですね、もう、もうどこまで素晴らしいものができるかというのはですね、何度も何度も繰り返し精査をしてですね、やってきたという思いがありましたので、まあね、よしじゃこれだというところまでね、たどり着けたというのはね、すごく良かったと思いますね。まあ、それでね、この17日のですね、まあ、このまあ、コンサートの翌日18日からですね、まあ、公式にですね、この村歌の運用が始まるというような状況でございました。まあね、ということは、まあ、その17日がやっぱり本当にこけら落としというような形のですね、まあ、村歌が初めて、まあ、世に出るというようなタイミングのそのコンサートというようなことでございますね。まあ、僕らもですね、まあ、コンサートについてもう完全にですね、まあ、僕らに任されていたという状況でございました。まあ、ちょうどですね、まあ、木曽村には芸能祭っていうのを 毎年やっているというようなね、いわゆる木曽村の文化祭ですね、まあ、そういうものがあったんで、まあ、このね、村歌のコンサートと、ね、この芸能祭っていうのをドッキングさせようというようなね、ことが途中から、ね、そういう話になってきまして、まあ村歌の発表会、ね、それと芸能祭っていうのはドッキングすれば非常ににぎにぎしいですね感じの、まあ、村の方々の、ね、ご参加もですね、すごく期待できるんじゃないかというような思いもねありましたけども、まあ、場所をどうするかというようなことだったんですけど、まあ、僕らはですね、もう絶対に中途半端な場所ではなくて、まあ、大きいちゃんとした会場をですね、まあ、会場でやらなければいけないんじゃないかという思いがありました。というのはですね、やっぱりそういう意味ですから、17日がこけら落としになる村歌という、これからずっと残していく曲ね、もう中途半端な場所じゃなくて、中途半端な音響ではなくて、中途半端な照明ではなくてですね、まあ、ガネットのですね、まあ、ホールコンサートをですね、支えているもういつものですね、僕らの音響照明チーム、エアカンパニーのですね、みんなにですね、やっぱりもう協力してもらうしかないというような状況もありましたし、まあ本当にね、まあこのね、コンサートが、まあ、村にとってもすごく大きな意味を持つということをですね、私はもうなんとなく感じていましたんで、ね、中途半端なことではなくて、もうしっかりとどこまで素晴らしいものを作り上げることができるか、 まあね、あの音響なんかは特にこの、ね、体育館の中というような状況でございますから、非常に音響的に難しいんじゃないかと思っていたんですけども、いやいや、もうやっぱり、ね、このガネット の、ね、あのコンサート、ずっとマナスロイドファンタジーもそうでしたけど、ずっと同じメンバーですから、もうね、そのね、状況をよく分かっていて、もう体育館というのはこういうふうに、ね、やれば大丈夫みたいな、そういうノウハウを知っているメンバーなんで、もうあっという間に問題は解決、もうね、なんていうんですかね、音響的にはもう何の問題もないですし、あとは照明ですよね。ガネットっていうのはもう本当にしっかりね、もう照明もですね、もうこれでもかっていうぐらいの照明を入れるんで、なので、今回もですね、いつもの、ね、照明職人も小松先生にですね、もうね、どこまですごいのができるかというようなことをですね、まあ、やりながら、ね、作り上げていったわけでございますね。まあ、ましてやですね、このガネットのですね、音響照明チームがですね、その木曽村の文化祭も担うようなことでございましたので、まあ、その出演者の方々がですね、まあね、今回はね、こういう音響照明でできるというのがですね、もうすごい嬉しいというようなお話をですね、後からいただきました。まあ、公民館長さんがですね、まあ、その文化祭の担当だったんですけども、まあね、もう本当にね、今回はね、素晴らしいものになってね、もう一重に辻さんのおかげだというふうに声かけていただきましたけどもね、まあ、私はですね、まあ、とにかく木曽村さんと木曽村の皆さんとですね、それからどのような形にするかというのをですね、まあ、そのいろいろと間に入ってですね、まあ、その木曽村の思い、木曽村の方々の思いにどれだけ応えることができるのかというですね、まあ、そういうことを、まあ、本当に一生懸命考えたというようなことでございましたけど、まあ、実際仕事をするのはですね、まあ、この音響照明チームだし、それに僕らはもうとにかくいい演奏しなければいけないというような思いでございましたからね、まあ、そういうような感じの中で、ね、本当にね、まあ、ここもね、なんか本当にいいコンサートになって、まあ、非常に良かったなという感じでございました。まあ、とにかくね、もう本当にね、まあ、この照明さんのなんかね、もう本当にガネットの曲をよく知ってるんで、だからでここでこういう展開になるなってこれ分かってるもんですからね、まあ、そういう照明もそれに合わせるというような状況になってくるもんですから、もうなもんですから、もう本当に素晴らしいんですよね。まあ、そういうような感じでございまして、まあ、僕らもですね、そういうのに応えていきたいというような思いでね、もう一緒にチームガネットね、本当に一丸となって、ね、今回のコンサート、ね、取り組んでまいりました。まあ、いつものメンバーですよ、ね、ピアノはですね、清水直美さん、ね、チェロは清水あゆみちゃん、この親子ですね。それからベースはもうどん中田さん、ね、それからシンセはですね、玉井明さん、ね、このアルカネットの2人を合わせると6人編成のバンドでございますね。まあ、なんだけど、まあ、このメンバーがやっぱすごいんですよね、本当に素晴らしい、ね、演奏してくれるんで、まあ、本当にはね、まあ、一番問題なのは僕なんじゃないかという気持ちもしないでもないですけど、まあ、だけどね、本当に素晴らしい、やっぱりプロのスタッフがこうやって支えてくれるというようなことがありますので、まあ、すごくね、ありがたくね、やらせていただきました。いや、本当に皆さんにも非常に喜んでいただきましてですね、まあ、まあ、損歌というようなものと、それからそのコンサートというのはドッキングしてですね、一つの、まあ、大きな、まあ、なんていうんですか、プロジェクトがですね、まあ、一つ、まあ、完結したかなというような感じでございましたね。まあ、ちょうど40歳から楽しむマニアック的人生、ね、こちらの方にもですね、木曽村改装130周年の記念のね、コンサート、ね、この辺のあたりの報告をですね、上げております、ね、こちらの方をですね、見ていただければどんな照明だったのか、まあ、音までちょっと聞こえないですけどもね、まあ、ね、イメージだけは分かっていただけるんじゃないかというふうに思っていますね。まあ、本当にまたね、写真もですね、改めてちゃんと綺麗なのが来るんじゃないかと思ってますので、まあ、とりあえず報告用の、ね、写真をいろいろといただきまして、まあ、早速それをブログにアップしたというような感じでございますけどね。まあ、本当にまあ、タミコさんの歌声もすごく、まあ、本人はね、ちょっと風邪気味だったとかって言うけど、だけどすごい冴え渡ってましたね、本当にね。 まあ僕もですね17日終わってほっとしたなと思ったらちょっとなんか風邪気味っぽくなってきてですね、まあ、ちょっと体調には気をつけなきゃいけないななんとかっていうふうに思ってますけどもね。まあ本当に大変なことでございました。まあ今年はですねもう先ほど冒頭にね言いましたけどあんまり表に出てないねガネットはというふうにねおっしゃってましたけど、なんかねまあ今回は、まあ、このねまあ尊歌を作るというようなテーマがございましたね。とにかくねこれをですねもうとにかく成功させなければいけないという思いが僕にはものすごく強かったね。やっぱりこう作詞作曲ガネットというふうに載ってますし、ね、それから編曲が岩垂紀之大先生ですよ。もう言ってみればもう世界的に有名な方がですねもうこうやってアレンジを手掛けてくださってますし、またねガネットが作詞作曲をした、そして村の方々の声をですね、まあ、本当にどこまでね、取り入れることができるのかと思いながらですね、まあ、そういうような思いで、まあ、曲を作ってきたというような感じでございますし、ね、さらに本当にこけら落としのコンサートとしてですね、まあ、そういう尊歌の発表というようなことをですね、まあ この上下流の、ね、方々にですね、まあ、こういう曲なんだということを示すことができたということですし、またそれを聞いていた方々がですねもう涙を流して喜んでくださったというような感じだったので、本当に一つの大きなテーマがですね、まあ、僕の中で、ね、どうしてもやらなければいけないっていう大きな仕事がここでやっとなんか身を結んだのかなというようなね感じがしてまいりました。もう鼻が詰まってますけど本当にね、はい、そんなわけでございましたね。いや本当にコンサートが終わってで、ね、今回はもう本当に音響とか、ね、照明とかその辺は全部ね持ち込みですよね。だってホールじゃないから、だって何もないんですからね。本当にブログにも書いてありますけれども、ね、何もないホールとか体育館なんですよ。何にもないね、もうそういうところをですねどれだけコンサートホールみたいにできるかというね、まあその17日が本番でしたけど、まあ、ステージを作るっていうね、ステージを立ち上げるのはね別の業者さんが入ってきてね、そのステージの大きさも僕の方でプロデュースをしてね、要するに村の方々と相談してですねどういう大きさにしましょうかって、照明がこういうふうに来るのでステージの大きさはこうじゃないといけないんじゃないかというようなこともですね打ち合わせをしながら大きさを決めたというような状況でございました。まあね、音響照明どの辺のあたりでどうするのかっていうのもすごくいろんな風に考えてまいりましたね。まあ、15日の日に、まあ、ステージも立ち上がってきて高さ90センチ、ね、意外と高いんですよね。わお高いなとかっていう感じはしましたけど、だけどねぐらいの高さがあってね、ちょうどねやっぱりなんですかね、なんかねすごくステージ映えしたというようなね感じでございましたね。良かったと思いますね。まあ16日の日はですね、まあその音響照明チームがね朝から到着しましてですね、まあ、4トントラックに機材いっぱいですよ。もうねそのぐらいの感じでねもう持ってきてくれてですね、まあ照明の方は小松さん奥原さんね、それから音響はですねいつもの佐久間さんね、それから渡辺さんでございますね。この4人がですね、まあ、本当に協力をしてもう素晴らしいステージを作ってくれたというねことでございます。まあ、奥原さんなんかはもう辻さんもう音がいいからさ、もう僕らは音を大きくするだけだからってね、それとかねもう光でもってね演出をするだけだからさとかって、元がいいんだよとか言ってくれたんだけどね、まあそんなことをね言ってくださってね、本当にこう謙遜ですよね。本当に素晴らしい音響照明でございますのでね、本当ありがたいなと、チームガネットすごいというふうに思ってます。自分でもね本当にありがたいなと思ってますけどね。まあスピーカーはラインアレイと言いましてですね、まあ、ホールではですねこのスピーカーじゃないとね、もうボックス型は絶対無理だというようなノウハウがあるそうですね。まあ、だけど本当にどこにいても聞こえるというですね、すごいですねこれは。本当にもうこのほんねね小ね音響すごいなと思いましたね。 まあ、今回はですね、桜井ロードありがとう、ね、Dear My Heart、ね、この2曲を続けてですね、それであの私お話をご挨拶をしてですね、木陰、それから命のしおり、ね、なんとね、この日はあの亡くなられた民子さんのお母さんの誕生日だった11月の17日がですね、そういうことがありまして命のしおり入れました、ね、で愛の歌を歌おうというですね、その後でですね、民子さんが衣装替え、ね、衣装の担当はですね浜田さんという方でございますよ。ね、もう本当にすごい衣装をですね今回持ってきてくれましたね。まあ、詳しくはブログをご覧いただければと思いますけどね、すごいですから衣装ね、谷子さんの、それから森の雫、母の流れよ、ね、それから今回のですね孫家源流よ永遠にのです ね, ですねバンドバージョンをお送りしましたね、それから人生が四季ならば、ね、それからメッセージの2018、ね、そしてあの皆さんで孫家を合唱したという、ね、流れのコンサートでございました、ね、本当にあの、ね、あの何もなかった、ね、このーホールからですね、まあ、どれだけコンサートホールみたいになったのか、ね、それをですねぜひご覧いただきたいと思いますね。まああのね、本当にあのね、映像とかに残ってればいいですけど、また映像もいただけるような形になっておりますのでね、まあこれはいいなというようなものはですね皆さんに公開してもいいんじゃないかなと思っておりますのでね、そういう部分でね、あのその曲をですね、まあ数曲になるかなと思いますけど公開していきたいと思いますし、またあの孫家のですねバンドバージョンなんかもね、そのうちに映像ができればね、あの公開をしていきたいと思ってますよ。ねえ、本当にあの今日もですね、あの僕が住んでる日進市のね商工会の方がですね、あのその来賓でね、あの木曽村来てたんですよ。ね、もう日進市とね友好提携があるということでしたのでね、まあそういう部分もあって、まあ僕がですねステージの上に立ってるのを見てですね、相当びっくりしてたんですね。全然関係ないところで商工会とつながってるんで、まさかねこんなことやってる人だと思ってなかったというようなことで、まあねすごい喜んで、なんか CD2 枚買ってくれたんですね今日ね。本当にそんなねことがありました。ね、本当に嬉しかったなと思いましたけどもね。はい、まあ、そんなわけでございまして、インターネットラジオ天ダビ、ね、この辺でお開きになりますが、まあ、今回はですねもう本当にこのコンサート、ね、これから孫家というもののですね、まあ、発表のねこういう電波、ね、こういうのの特集をさせていただきました。はい、それでは一日遅れの天ダビでした。ありがとうございました。また来週もお楽しみに。天ダビ。